さあ、いよいよこのトラック、AI と業務自動化の最終章です。第6章、テーマは、導入変革と AI ガバナンス。ここまで、何を自動化するか、AI とは何か、定型業務、データ基盤、AI エージェント、と5つやってきましたよね。最後は、何を締めくくるんですか？
そう、ここまでは全部、どう作るかの話だったんです。M1 から M5 で、個々の自動化の設計図は書けた。でも、最後に一番難しくて、一番大事な問いが残ってる。それを全社に導入して、組織を変えて、規制と統制に耐えさせて、投資したお金を本当に回収するには、何がいるのか。
回収する、作ったら終わり、じゃないんですね。
そこなんです。今日の結論を先に言っちゃいますね。AI と自動化のロイを決めるのは、モデルの精度でも、自動化率でもない、採用、つまり現場が実際に使って、統制が効いて、便益が本当に実現するかどうか、なんです。
採用、使ってもらえるか、と。
そう、どんなに優れたツールを作っても、現場が使わなければ便益はゼロ。規制と内部統制に耐えなければ、監査法人と規制当局に止められる。だから今日のメッセージは一つ。会計士の最終的な仕事は、技術を作ることじゃなくて、変革をリードして、統制を設計して、便益を刈り取ること、作ったで終わらせず、根付かせて、回収する、ところまでを引き受けることなんです。
なるほど。今日も、おなじみのグローバル EC 日本法人ですか？
はい。今回は、M1 の入金消し込み、M3 の提携仕分け、M4 の BI ダッシュボード、M5 のラグ文書 QA、これを全部束ねた、ファイナンス AI、自動化プログラムを全社導入して、1年後にロイを検証する、という話です。計画では便益2400万、ペイバック約 1.9 年の予案件だったこのプログラムが実績でなぜ崩れかけたのか。ここが今日の山場です。
まず、その根付かせる、作った後に何がそんなに難しいんですか？
現場の抵抗です。自動化を入れると必ず出てくる感情が3つ。自分の仕事が奪われるという恐れ。今のやり方で回ってるという歓声。また IT の流行り物かという不信。これを解かずに技術だけ入れると、シェルフウェア、棚で埃をかぶるツールになる。
ああ、せっかく作ったのに、誰も使わない。
そう、で、ここで T1、リーダーシップのトラックで習ったチェンジマネジメントが効いてくる。ジョン・コッターの8ステップ。危機感を作って、推進チームを組んで、ビジョンを書いて、周知して、障害を除いて、そして6番目が大事で、短期の成果、クイックウィンを出す。
クイックウィン。小さな成功をまず見せる。
そう、それとセットでプロスチっていう会社の ADK AR モデル。アウェアネス、気づき、デザイアー、意欲、ナレッジ、知識、アビリティ、能力、ラインフォースメント、定着、組織を変えるって結局は一人一人がこの5段階を進むことなんです。
なるほど。じゃあ自動化導入でよくある失敗は、
ナレッジとアビリティ、つまり使い方研修だけやって、アウェアネスとディザイアーなぜやるか、自分にとって何が良いかを飛ばすこと。恐れを解かずに使い方だけ教えても、人は使わないんですよ。だからまず、これはあなたの仕事を奪うんじゃなくて、雑務から解放して判断業務に上げるてこだ、っていうディザイアーを作る。これが会計士イコール変革リーダーの最初の仕事。
なるほど。で、さっきのクイックウィンは何にするんですか？
入金消し込み、M1 でやったやつです。なぜかというと、便益が大きくて可視的、月200時間で都市840万。成功か失敗かが数字で明確。特定チームで完結する。そして統制の型を最初に確立できる。ここで AI に仕事を奪われた、じゃなくて、月140時間の雑務から解放されて、その時間を分析に使えるようになった、っていう成功物語を作る。この物語が M3、M4、M5 への横展開の推進力になる。
抵抗は正論じゃなくて隣のチームの成功事例で解ける。
まさにそれです。
さて、根付かせると同時に統制もかけなきゃいけない。ガバナンス、ここ規制の話ですよね。
はい、AI ガバナンスの核心を一言で言うとリスクベース。どの AI にも同じ統制をかけるんじゃなくて、リスクに応じて統制の重さを変える。低リスクな AI に監査級の統制をかけたらコストで止まるし、高リスクな AI に統制をかけば規制違反と実害が出る。
リスクに応じて傾聴をつける。それを決めてるのが、
二つの国際的な枠組み。一つが EUI アクト。2024年に発行した世界初の包括的な AI 規制です。これが AI をリスクで4段階に分けてる。許容負荷、高リスク、限定リスク、最小リスク。
許容負荷っていうのは、
ソーシャルスコアリングみたいな、そもそも禁止されるもの。で、予診判断とか採用選考が高リスクで、リスク管理、人的監視、ログ透明性が義務になる。チャットボットは限定リスクで、AI だとわかるようにする透明性義務。スパムフィルタは最小リスクで原則自由。
じゃあ、私たちの会計業務の AI はどの辺なんですか？
いい質問。入金消し込みの突合、仕分けの分類、文書の要約。これは多くが限定、最小リスクに収まるんです。なぜかというと、人が最終承認する補助だから。個人の権利を直接左右する高リスク用途じゃない。
あ、じゃあ、そんなに重い統制はいらない。
基本はね、でも油断は禁物で、予診判断とか、信用スコアリングとか、従業員評価に AI を使った瞬間、高リスクに跳ね上がる。そうすると一気に義務が重くなる。だから会計士は、この AI は4区分のどこかを最初に判定して、用途に応じて統制の重さを変えるんです。
で、もう一つの枠組みは、
NIST IRMF、アメリカの標準技術研究所が出した任意のフレームワーク。4つの機能で回す。ガバーン、統治、マップ、把握、メジャー、測定、マネージ、管理。
EUI アクトとの違いは、
EUI アクトが守るべき法、何をしちゃいけないか、なら、NIST はどう運用するか、How。会計士はこの2つをセットで使う。面白いのは、これが構想の内部統制とほぼ同じ構造なんですよ。方針を決めて、リスクを把握して、統制活動で測って、モニタリングで管理し続ける。
あ、じゃあ、会計士にとっては全然新しくない。
そこが会計士の土地勘なんです。AI ガバナンスって、新しい何か、じゃなくて、内部統制の対象が AI に広がっただけ。だから怖がらなくていい。
内部統制、SOX の話が出ましたけど、自動化すると、統制ってどうなるんですか？消える？
消えないんです。形が変わる。自動化された統制、突合ルールとか敷地チェックは、SOX 上、自動化された業務処理統制、として評価される。これ、実は監査効率がいいんですよ。一度正しく設計すれば、全件に一貫して効くから。
でも、その裏返しは、
鋭い。一度誤ると、全件に一斉に誤る。M1 でやった、自動化した誤り、ですね。だから、突合ロジックが正しいだけじゃダメで、それを支える IT 全般統制、ITGC が効いてることが前提になる。突合ルールを勝手に誰かが書き換えてないか、変更管理、ボットの権限は適切か、アクセス管理。ここが崩れると、ロジックが正しくても統制は信頼できない。
なるほど。ロジックの正しさと、それを守る仕組みの正しさ、両方。あと、さっき、誰が責任を負うか、って話もありましたよね。
説明責任、アカウンタビリティ、これが一番曖昧になりやすい。AI が決めました、は、監査でも規制でも通らないんです。
じゃあ、誰の責任に？
常に人、レーシーで明示する。誰が利用を承認して、誰が結果を検証して、誰に報告するか。AI が自動仕分けしたでも、その仕分けの正しさの責任は、承認した経理責任者にある。AI は責任の主体になれない。道具であって、責任は使う人間に残る。この一線を曖昧にした瞬間、統制は崩壊します。
AI は道具、責任は人。
もう一つ大事なのが、監査可能性、オーディタビリティ。誰が、いつどのバージョンのモデルで、何を、どんな根拠で判断したかを後から再構成できるか。モデルのバージョン管理、意思決定のログ、M5 でやった出典付きの根拠。これが残ってないと、どんなに精度が高くても監査法人はその統制に依拠できない。監査できない AI は、内部統制上、使えない AI なんです。
さあ、いよいよ会計士の本領、ロイ。でも今日は、投資、前、じゃなくて。
そう、投資、後、の検証。M1 では投資する前にペイバックと NPV を計算しました。今日の主題は、投資した後に、本当に計画通りの便益を回収したかの検証。多くのプロジェクトは、 導入して安心して便益が実現したか誰も検証しない。でも会計士なら知ってますよね。予算は実績と対比して初めて意味を持つ。
予実分析、ロイも同じと。じゃあ実際の数字で、
このプログラム計画では年間便益2400万、 100% 採用が前提の数字です。運用保守が800万、だからネット便益は1600万、初期投資3000万、ペイバック3000÷1600で約 1.9 年。両案件ですよね。
うん、いい案件で、1年後の実績は、
ここが山場です。現場の4割がツールを使わなかった。エクセルに戻ったり、例外扱いを増やしたり。採用率が 60% だから、実際の便益は2400万×60% で1440万。
ああ、便益が減っちゃう。
それだけじゃない。例外処理と保守が想定を超えて、運用が800万から1000万に上振れ。だからネット便益は1440-1000でたった440万。
え、1600万のはずが440万。じゃあペイバックは、
3000÷440で約 6.8 年。 1.9 年が 6.8 年に吹っ飛んだ。
うわ、技術は動いてたのに。
そこが今日一番伝えたいこと。ロイを壊したのは技術じゃない、採用と運用前提なんです。しかも二重に効くのが怖くて。便益実現率は 60% だけど、運用が上振れした分、ネット便益で見ると実現率はたった 27.5%。 440÷1600 で約 27.5%。 採用不足が便益を削って、運用上振れがネットをさらに削る。二重の毀損。
便益 60% でもネットは 27.5%。 じゃあどうするんですか、会計士として。
予実分析の作法で差異を要因分解する。マイナス 40% は採用不足、プラス200万は運用を上振れ、そして是正する。採用を 60%-85% に上げる。これは ADKAR のディザイアとアビリティを作り直して、クイックウィンを共有して KPI と人事評価に織り込む。運用は1000-850に下げる。例外ルールを棚卸しして保守負債を削る。
それで回復するんですか？
します。採用 85% で便益2040万、運用850万でネット便益1190万。ペイバックは 6.8 年から約 2.5 年。ネット便益実現率は 27.5%-74% に回復。ここ大事なんですけど、技術を作り直したんじゃない。変革、採用の再構築と統制、運用の是正だけでロイをここまで戻したんです。
技術はそのまま、変革と統制だけで。
それが作って終わりじゃなくて、回収する会計士の仕事なんです。
でもさっきの採用率 60%、 根っこの原因は結局仕事を奪われる恐れですよね。それってどう解くんですか？
研修じゃ解けないんです。役割の再設計で解く。自動化が定型作業を機械に渡すなら、人の役割そのものを再設計しなきゃいけない。放置すれば奪われた、不安になるし、設計すれば上位業務への転換になる。
具体的には
スキル転換、スキヤワとか基調のスキルから自動化を設計して統制して、 AI の出力を検証して例外を判断するスキルへ。世界経済フォーラムのフューチャーオブジョブズも、 AI 時代に大規模なレスキリング需要が生じるって報告してます。そして削減した工数、入金消し込みの月140時間を分析とか統制とかビジネスパートナリングに再配分する。人員削減じゃなくて役割の上昇。
記録する経理から設計し統制する経理へ。
まさにこのスキル転換とチーム再設計の設計こそ、採用不足を根元から防ぐ最大の統制なんです。あなたの仕事はなくならない、雑務から解放されてより高い判断業務に上がるっていう具体的な新しい役割を先に書く。技術導入とスキル転換は常にセットで設計する。
今日でこのトラックも最終回、ぎゅっとまとめてもらえますか？
はい。導入は4つの問い。変革、どう根付かせるか。ガバナンス、どの AI にどれだけ統制するか。統制、内部統制と説明責任と監査可能性。検証、ロイを回収したか。失敗の大半は技術じゃなくて、採用と規制、統制と回収の欠落から来る。
変革は コッターと ADKAR。
恐れを解いて、入金消し込みをクイックインに横展開。ガバナンスはリスクベース、EUI アクトとニスト。多くの会計 AI は限定、最小リスク、でも予診は高リスク。統制は SOX で、責任は人に帰属、監査可能性を必須に。そして検証、計画2400万に対して実績1440万、ネット便益実現率 27.5%。ロイを決めるのは技術じゃなくて採用と運用。是正で採用 85%、 ネット1190万、ペイバック 2.5 年に回復。
そしてトラック全体の締めは、
T1 で人を、 T2 で価値を、 T3 で事業を、 T4 で AI と自動化で仕事そのものを作り変える力を鍛えた。到達点はこうです。 AI と自動化はできるからやるじゃなくて、ロイがあって統制が効いて採用されるからやる。そして作った後、根付かせて統制して回収する、変革とガバナンスまで引き受けて初めて会計士は AI に置き換えられる会計士じゃなくて、 AI を使いこなし統制して全社の変革を主導する希少人材になる。
作ったで終わらせない。
そう、 M1 で立てた問い、何をいくらで自動化してどう統制するかに、 M6 のどう根付かせて回収するかで答えを閉じる。次に開くのはこの型をあなたの現場で実際に一つ動かすっていう教材の外の実践です。
このトラック本当に濃かったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。現場で一つ動かしてください。